映画スペインへ愛の世界旅行からスペインへ愛の世界旅行を聞いていただきました。さて、先週と今週にわたって夏休み特別企画エンニオ・モリコーネ特集ああ我らの愛しのマエストロをお送りしております。今週もゲストにですね、モリコーネにお詳しいミュージックライターの江守浩也さんに、おいでいただいております。ご一緒に番組を進めていただきます。江守さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、60年代から70年代全般までのモリコーネの作品というのをたくさん聞いていただいたわけですけれども、はい、今回は今週は70年代後半からまた2000年代までという形でいろいろとまたご紹介していただくんですけれども、はい、ただいま あのペイネ愛の世界旅行、これは1974年に作られた時の曲音源とは違ってるというような話を伺ったんですけど、
そうですね、リバイバル、日本でリバイバル公開された時は、
はい、
映画のインターナショナル版が公開されましたので、
ええ、
エンディングに流れた今の歌がちょっとアレンジが異なるものになってました。
ああ、なるほどね、はい、でもなんか爽やかな感じがして、
そうですね、
いいですね、なんか、はい、素敵でした。ということで、まあどんどんどんどん、まあ、モリコーネさんの活動は世界にと広がっていくわけでございます。ます広がっていくわけでございますけれども、次に聴いていただく曲がまたまたちょっとこうもっと身近になって、皆さんにとって、日本の皆さんにとって身近なものになっていくのかなと思いますが、いかがでしょうか。
はいはい、うん、イタリア映画を飛び出しまして、こう、ハリウッドにだんだん進出してくるわけですけれども、
ねえ、はい、今度聴いていただきます曲ですけれどもね、エクソシスト、これは2でよろしいですか、はい、はい、リーガンのテーマ、そしてエーゲ海に捧ぐ、ありましたね、
これは日本の映画ですね。
そうですね、はい、エーゲ海に捧ぐからエーゲ海に捧ぐ、そしてミスターレディミスターマダムから、同じ曲名ですけれども、ミスターレディミスターマダム聴いていただこうと思います。はい、エクソシスト2よりリーガンのテーマ、エーゲ海に捧ぐからエーゲ海に捧ぐ、そして、ミスターレディミスターマダムからミスターレディミスターマダムのテーマでございます。聞いていただきました。はい、なんか懐かしいなっていう風になんかみんなで話してますけれど、
そうですね、
うん、エクソシストも懐かしいなと思うし、エーゲ海に捧ぐってそう池田正人さんでした ね、
当時よくテレビでコマーシャルやってましたけれども、
うん、
下着の宣伝とタイアップして、
ね、そうそうそう、
主演女優さんが日本の CM 出てらっしゃいましたね。
そうですね、チッチョリーナですね、
はい、
そうでした。この時 そのタイアップの時の音楽がジュディ・ヨングさんの見せられてと、
はい、
いうことだったんですけれども、なんかついこの間のような気がしないでもない、ね、自分が恐ろしくなりますけれどもね。でもこうやっていろいろなところの国でこうモリコーネサウンドっていうのを展開していったっていうことなんですね。
うん、エーゲ海に捧ぐは特にカバーバージョンがもう10個以上あったんじゃないですかね。いろいろなレコード会社さんからレコードが出てましたから、いろ
ん
なアーティストさんがこれ演奏して、で佐藤バイオリンをやってらっしゃるのが佐藤陽子さんですけれども、
池田正夫夫人ですね、
はい
はい、
佐藤陽子さんが、歌ったレコードっていうのも出てましたから。
歌ったっていうのは
このエーゲ海に捧ぐの中の、音楽
は歌があるんです、はい、ああそうなんですか、はい、へえ、あそうですか。でもね、なんか懐かしいなと思いますね。
そうですね、
うん、ということで、世界で活躍するモリコーネでございますけれども、次の曲は、これは
今度はカバーバージョンをちょっとご紹介しようかと思って。
なるほどなるほどなるほど、
でモリコーネに影響を受けてるアーティストの方とても大勢いらっしゃいますので。
そうですね、はい、
その中から、ラ・カリファット、
はい、
それからウエスタン、これ音楽自体はとても美しい曲として、
うん、
2曲とも、
はい、
有名な曲ですけれども、
うん、
ちょっとタイプの違った感じでカバーしてるものをちょっと今日ご紹介しようかと思
います。そうですね、ラ・カリファをサラ・ブライトマンですね、
はい
はい、それでウエスタンの方をダウンロー、
はい、
はい、聞いていただきたいと思います。はい、ラ・カリッファをサラ・ブライトマン、そしてウエスタンの方ですけれども、こちらの方はダウンロードで聴いていただきました。 すごいですねこの、
ちょっとどちらもとても綺麗な音楽なんですけれども、
はいはい、
料理法が違うと言いますか、アレンジする人によってはこんなにも雰囲気が変わる、
違いますね、
だけれどもそこに流れてる美しさっていうのはこう十分伝わってくる感じですね。
本当私はねこのやっぱりラカリファってすごく好きなんですね、で自分も歌ったりしちゃってるんですけれども、ミルバ のモリコーネとのコラボがありましたよね、はいはい、昔
ミルバがモリコーネ歌う
って歌うってあれがね、はい、もう本当に好きで好きで、それで、まあ、同じ詩でサラ・ブライトマンも歌ってますけど全然また、はい、サウンドが違って、
そうですね、
このウェスタンいいですね、
ちょっと面白い感じだと思いますね、
ちょっとお気に入りになってしまいそうな
感じです、ね、ちゃんと音楽のサビの部分をちゃんとこう強調して、綺麗に聴かせてる風に作ってると思いますね、
ねえ、はい、今若い方たちの中でそういうラップ関係でそういうの流行ってるん
ですか、多いですね、2007年に We All Love Ennio Morricone っていうアルバムが出まして、
はいはい、
そこではセリーヌ・ディオンとか、ね、ハービー・ハンコックとかクインシー・ジョーンズっていうものすごい人たちがみんなモリコーネのカバーを集めたアルバムを作ったっていうのがありました。
ああそうですか、素晴らしいマエストロでございます、愛しのマエストロでございます。それでは、まあ、ここで松本純子のトピックスのコーナーになりますけれども、まあもう江森さんとお話ししてるとどんどん話ばっかりで言ってしまいますけど、なかなかエニオ・モリコーネその人というのはいろいろなこうエピソードがあったりするというふうに聞きました。なんか2004年2005年に来日した際も皆さんびっくりなさったとかっていう、飛行機嫌いで日本に来ることはない、いらっしゃることはないんじゃないかなって話も、
ね、日本で公演したこと自体がもうちょっと最初は信じられないくらいな、
ああそうなんですか、
びっくりでしたけれども、
ただ
まあご本人はとても気持ちよく来てコンサートして、特に日本のコーラス隊を気に入ってくれたっていう話を聞いてますね。
ミッションでしたっけ。
そうです、
そうですよね、はい、後ろで
コンサートでは必ずミッションを最後にやってますから。
ああそうなんですね、でも今お話を伺っていたらば、その同時期に名作を重ねて制作しているということで、
先ほどのラ・カリファ、これが70年の映画ですけれども、全く同じ年に例えば死刑台のメロディーであるとか、狼の挽歌であるとか、それから夕日のギャングたちであるとか、辺のとても綺麗な曲を全部同じ時期にこう量産してるっていうのはちょっと驚きですね、
すごいですよね、まあやっぱりだからその油の乗り切った時期というか、そういう時代っていうのはやっぱりこう疲れ知らずなのか、そんな勝手なこと想像してしまいますけれども、でもやはり同じ時期に素晴らしい映画、
この時期はモリコーネファンにとっては黄金時代って呼ばれていて、だいたい60年代後半から70年代前半ぐらいが、最も人気の高い時期ですね。
やっぱりモリコーネっていう、ね、いいサウンドとともに衝撃的でしたよね、我々にとって。映画そのものもまた素敵だったのかもしれませんけど ね、やはりこうなんて言うんでしょう、素晴らしいアーティストたちが集まるとこんなにも人の心に届くものが作れるのかと思うような、今そういうな実感を、ね、しますけれども、それではまた聞いていただこうかと思っております。これからはちょっと新しい系になっていくわけでございますけれども、
だんだん時代が近づいてきまして、
はい、
ご紹介したのは今度は90年代以降に入っていきたいと思うんですけれども、残念なことにだんだん日本の公開作が減ってきて、それからモリコーネの作品も劇場映画からテレビ映画が増えてくる感じになってきますね。
ああそうなんですか、はい、
でご紹介したいのは、ノストロモっていう、これもテレビの作品です。
テレビの作品なんですか、は
い、これ原作がコンラッドのノストロモって、有名な南米を舞台にしたちょっと活劇風な小説があるんですけれども、これをイギリスとイタリアで合作して作った番組ですね。
ああそうなんですか。あ
それからラ・カザ・ブルチアータ、
はい、
これはブラジルを舞台にした、また同じ南米なんですけれども、ブラジルに赴任してきた若い牧師さんが、ちょっと現地の、悪徳警官たちと戦うみたいな、またちょっと
これも
これもテレビのテレビ映画ですね、いわゆる。
なるほどね、それでもう一つ U ターンっていうのを聞かせていただく
こと、はい、これは劇場映画で、これはアメリカ映画のオリバーストーンが監督した、ショーンペンが主演で出ました映画ですね。
はい、 そういうことですね。ということで、じゃあ、ザ・トロピカル・バリエーションをノストローモから、というテレビ映画から、そしてシア・ファタラとはボランタ、これは燃え落ちた家という映画テレビ映画の中から聞いていただきます。そして、オリバーストーンの U ターンから U ターンのテーマです。はい、ザ・トロピカル・バリエーション・ノストロームから、シア・ファタラ・トア・ボロンタ・ラ・カーザ・ブルシャータ、ブルチャータ、ごめんなさい、ダボルみたいになっちゃいました、燃え落ちた家、から聞いていただきました。そして U ターンを、U ターンの映画から聞いていただいたわけです。はい、ですね、こういう新しい映画の方にこう関わっていて、またあれですか、なんかいろいろと新しい映画の方ともそのタランティーノさんとの関わりもあるような話も。
そうです ね、だんだんもう90年代以降になってきますと作品の本数も減ってきてるんですけれども、はい、逆にこう厳選してるって言いますかね、監督さんとか作品を選んで作曲するようになってきてるようですね。
なるほどね、ということで次 の、 選曲とちょっと結びついていくんですけれど、その、モリコーネそのもの、モリコーネさんそのものの、その作家人生として関わった映画監督さん、多く関わった映画監督さんがそのセルジョ・レオーネさんが、そのマカロニ・ウェスタンとかで、はいはい、スタートして、はい、そしてもう一人が今おっしゃってらしたジュゼッペ・トルナトーレ監督ですね、はい、ニューシネマ・パラダイスですよね、はい、やはり結構うるさいんですね、そういうところは。
そうですね、気に入った監督さんって言いますか、うん、逆に言うとモリコーネを気に入った監督さんが、うん、こう連続してモリコーネに作曲依頼してくれっていうケースが
多い。モリコーネを気に入る監督さんっていうのはたくさんいらっしゃるじゃないですか。
だからパゾリーニ監督ですとか、はい、ダリオ・アルジェントとか、うん、大勢いらっしゃいましたけど、ただモリコーネご本人とその本当の心の底から結びついてたような、うん、監督はやっぱりセルジオ・レオーネ監督だったと思いますね。
ああ、そうなんですか、はい、次に聞いていただくのがかの有名な、はい、Once Upon a Time in America なんですけれども、はい、ね、でも私この映画ちょっとね、ユダヤマフィアですか、あんまり言っていいのかな、はい、その主人公たちなんですけど、とってもイタリア的な感じがしたんですけどね。
そうですね、映画の作り自体が舞台はアメリカですけれども、やっぱりマカロニウエスタンチックな場面が結構ありましたし、
なんかその場面に、
暴力的な場面に綺麗な音楽を流すっていうのは結構モリコーネの上等で、俗夕日のガンマンですとか、うん、昔セルジオ・レオネ監督のマカロニ・ウエスタンの中で見たような、同じような場面が結構この Once Upon a Time in America の中にもあるわけですね、時々見られてましたね。
あ、そうですか。そしてもう一曲はそのマレーナから、偽善と絶望の経緯というのを聞いていただくわけですけど、はい、これはトルナトーレ
監督、これはジュゼッペ・トルナトーレ監督とのコラボレーションですね。
この映画も強烈だったんですけどね、私には。はい、まずは聞いていただきます。その2曲をお願いいたします。はい、Once Upon a Time in America から、 Once Upon a Time in America、 そしてマレーナから偽善と絶望の経緯という曲を聞いていただきました。いいですね、やっぱり綺麗で、
なんとも、綺麗な曲で、
な、綺麗がだからこそ余計辛いですね。
そうですね、
このコントラストが何とも言えなくて、
で、Once Upon a Time in America なんか、はいはいはい、割と暴力的な映画でしたからね。
そう、
特にこの中でこういう綺麗な曲がかかってるっていうのは
切ないんですよ ね、これが本当に切ないんですよね、いやー、これは、これからこういう作曲家が出るんでしょうかね。
いや、こういうその監督と作曲家の結びつきっていうのが今だんだん希薄になってるような気がしますね。
とっても残念な気がします。やはりね、なんかこう聞いてると音楽として、音楽として私なんか特に聞いてしまう、やっぱりその何か一番肝心なことをこう汲み取ってるっていうのはすごく感じられるんですよね。
結びつきの深いところって言いますか、有名なのはフェリーニ監督とニーノ・ロータのコラボとかありますけど、はい、多分モリコーネとセルジオ・レオネっていうのは一緒にデビューして一緒に育ってきたようなその関係なんですけれども、ジュゼッペ・トルナトーレのモリコーネとの関係っていうのはそうじゃなくて、トルナトーレもずっと若い世代ですから、どうも雰囲気的にモリコーネファンのトルナトーレがこう ベテラン作曲家の花道を飾ってるような感覚が離れないんですね、うん、
映画見てても。なるほどね、でもまあ世界中の監督さんに愛されてるモリコーネっていうことなんでしょうね、結局はね、それではこの特集もですね、最後の曲の曲クライマックスを迎えるという、まあ、そういう時期じゃあそういうふうになってきましたけども、最後の曲ですが、母なる大地の歌、これを、フィリッパ・ジョルダーノで聴いていただきたいと思います。